1。ディーン、ティリリンディーン、ディーン、ティリリンディーン。エンタメ界のバルカン半島、東京ミルク放送局。はい、ということでですね、始まりました、東京ミルク放送局第213回ですね。お伝えするのは私、ちゃんまつ2019と、
はい、ピンキーです。
はい、ということで皆さんお聞きの通りですね、今日はですね、新庄さんがどうやら趣味の方で忙しいらしくて入れないということなんで、急遽、まあ、あのほぼ準レギュラーとかしているあのピンキーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この番組はですね、しがないおじさん2人がですね、ゲーム、漫画、アニメ、ラジオなどについて、好きなままにお話しする、教養娯楽文化系教養番組です。よよよいよよよいよよよよい、はい、ということでピンキー、
はい、
どうなんですか、2019になって、
2019になってですか、
うん、
まあ、ちょっと新しいことを始めましたかね。
何それ。
いや、まあ、ちょっとカードゲームなんですけど。
いつものやつじゃん。
いやいや、違います。い
つもの。違うの？
はい。ポケモンカードゲームを始めまして。
ポケモンもあるの？だってポケモンって、ね、ポケモンってさ、はい、カードゲームっていうか、ポケモンっていうのもゲームじゃん、だって。
いや、それがカードゲームになってるっていうやつなんですけど。まあ、なかなかにその戦略性というか、なんかそういうのが結構奥深くて、
は
あ
は
あ、まあ、ついやっちゃうというか。
それはやっぱり大きいお友達がみんな
結構今、そうですね、大きいお友達というか、結構一般の方にもなんか普及してるみたいで、結構僕カードショップで働いてるんですけども、うん、意外とオタクじゃない方も。
あ、普通の一般の人も来るんだ。は
い、そうですね、もう。いや、カードゲームやるのかなっていう方が本当に来たりして買っていかれたりするので、結構、はい、いろんな出会いがあるなって。
あ、そう。
はい、
じゃあそれを夜な夜な一人でデッキ組んだりしてんだ。
そうですね。
うわー、キモいわー。
いやいや
いやいや、でもそういうカードゲームあるの知らなかったから、へえ、わ、はい、かりましたわ。はい、は
い、という感じです僕。
はい、いいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今日はですね、先ほども言った通り、元気な、フリーターの新庄さんが今日はいないので、ピンキーさんと一緒にお伝えしていただければなと思いますけれども、
はい、
実はですね、今年映画一発目見てきましたよ。
あ、本当ですか。どんな映画見てきたんですか。
はい、そんなの決まってるでしょう。
いやいやいやいや、
緊急検証ザ・ムービー、ネッシー VS ノストラダムス VS ユリ・ゲラーですよ。
なんかすごいいや、めちゃくちゃ面白そうじゃないですか、これ。いや、
見たいでしょ。
いや、すっごい見たい。
だって、ユリ・ゲラーとか知ってる？そもそもの。
それこそあれですよね、ポケモンで訴えられた人です。
そうそう、ユンゲラーね。
ユンゲラー、そうですよね。はい。
あ、知ってるか。
はい。
いや、すごかったね。もう見に行きましたけど。
へぇー。
まずね、このね、スプーンをもらえるん
で。
公開初日に行きまして、まあ、ゴールデンタイムだったんですけれども、
はい、
まあ、当然120席に私が目視で数えたところ、
はい、
14人。
全然ダメじゃないですか。1割くらいしか見えない。
しかも3、さらにその半分も関係者っぽかった。おじさんたちが。
でも全然
ダメじゃない。すごかったよ、この映画。映画なのかっていうのもそもそもよくわかんないんですけども、
はい、
最初にさ、映画よくあるじゃん、なんか盗撮はダメだとかさ、
はい、
なんかなんていうの、こういうティクチキチキチキって
踊ってんの。はい、映画泥棒
のやつが、はい、終わってんのにかかわらずもう一回映画泥棒が緊急検証ザムービーモードで始まるの。どういうことなのかなと思ったら、
はい、
映画泥棒で言ってることと全く同じことを、はい、ユリ・ゲラー先生が日本語で言ってくれるの。盗撮ダメ絶対とか言うの。席を蹴る、ダメ、絶対、物を食べる、携帯電話、ダメ、ダメ、とか言ってくれて。もうクラックラしているの、その時点で。
いやすごい。
すごいね。まあ、ある意味、あの瞬間が、 緊急検証ザムービーのマックス氏だったね。
あ、そうですよね。すごい。
ユリギラ言ってる意味分かってないもんだって。で、まあ、映画の内容に関しては、はい、まあ、ちょっとネタバレも含むっていうこともあるんだけど、実際そのオカルトというか、ネッシーとかノストラダムスとかそういうユリゲラーとかは、70年代、80年代に流行ったもう過去の遺物だと。
はい、
で、今、この2019年になって、そんなオカルトとかやってる奴らはもう全員アホだと。はい、もうオワコンだと言われてると。はい、でそこを、この3つ、ネッシー、ノストラダムス、ユリゲラーについて、新しい、なんかこう、トピックスというか、コンテンツで何かうまくプレゼンをしてくれないかということをディレクターが頼みに行くの。
はい。
で、オカルトはオワコンじゃないということを証明してくださいと、プレゼンをしてくださいっていうのを頼みに行くの。それが、はいはい、中澤武さんっていう、まあ、作家の方というか、まあ、ピンキー知らないと思うけど、
全然、
ですね、まあ、中澤武で検索してもらうと一撃なんですけど、あの紙袋をかぶって体中にですね、
はい、
なんか紙とか、なんか動く待ち合わせ場所みたいな感じでやってる、
はい、
一言で言うとヤバい人です。
まあ、そうですね、
僕自身は、ね、ちょっと面識はないんだけど、まあ、共通の知り合いとかもいたりするんで、
はい、
まあ、知り合い的な感覚で見れてるわけ。いとこのお兄ちゃんぐらいの感覚、
はいはい、
見た、やばい、やばい人じゃん。
そうですね。
で、この人何がやばいって、はい、こういう、カメラ前でこういう格好してるんじゃなくて、普段もこの格好だから。新庄君、京王線の中でこの人見たって言った
から。いや、まあでもなんか、逆にそこまでやってると好感が持て
る。そうね、いいんだよ。そこまでやってると好感が持てる。はい、で、その中澤さんと、
はい、
あと、山口敏太郎さんっていう、
はい、
もう水木しげる亡き後、妖怪第一人者の、その次世代の稲川淳二って言われてる方と、
はい、
あと飛鳥昭雄さんっていう昔からザム、あ、まあ、ムーとかで漫画とか書いてた、
あ、
様子のおかしい人、その3人にプレゼンをしてくれって言って頼んで、でプレゼンをしてもらってっていう感じの内容です。
へ
え、はい、結局ね、何を言いたいかっていうと、プレゼンの内容じゃなくて、俺たち、私たち、僕たちはこういうオカルトにものすごく子供の頃から好きで、で当時は周りにもいっぱいいたと、 UFO が好きなやつとかノストラダムスが好きなやつがいっぱいいたんだけど、一人いなくなり二人いなくなり、まだこんなおっさんになっても俺たちはまだ少年の心を持って本当に好きだと言えてるんだと、これはっていう非常に熱い魂のもらえる映画でしたね。で、映画の締めはまたユリゲラー先生が出てきて、はい、一緒にこのもらったスプーンで、
はい、
曲がれ曲がれって言ってこうやってで終わる。
とんでも
自分が何にも知らないで、
はい、
デートでこの映画連れてかれたら、
はい、
こいつふざけんなと思うね、多分
その、まあ、自分が女性だとしてね。そうですね、はい、うん、それは、はい、
うん。素晴らしい映画です。
いや、でも、なんかちょっと見てみたいかな、という、うん、僕は思ったんですね。
全、マン・オブ・ザ・マン・ムービーでしたね。
ま、
ネッシーが好きだとか、はい、そんなことを言っててバカにされたこともあると、はい、友達もいなかったけど、俺は未だにネッシーはいるんですよって言ってたからね。
あ
へえ、いいこと言うなと。
はい、
いい映画ですよ。
へえ、でも本当になんか本当に見てみたいです。俺、
いや本当ですよ。
そういうのであれば、
オカルトイズノットデッドって感じ言ってるからね。素晴らしいね。
すごいですね。
ぜひ、
はい、
お近くの劇場でやってるかもしれませんので、大至急見てください。都内ですらもう3つぐらいしかやってませんから。
いや、どうしよう、本当に見に行きたいので。
面白かった。
へえ、そうなんですか。
うん、やっぱね、人がね、好きだって言っていることをね、頭ごなしにね、
はい、
否定しちゃダメなんだなと。
まあ、それは、はい。
そういうことです。
はい。
これはね、ミルク放送局魂をね、受け継いでる映画でした。
なるほど。
素晴らしい映画です。ということで、今日は、その、ミルク放送局魂というところでですね、これをちょっと、やりたいなと思います。第213回、俺たちのクリード、炎の宿敵。
お。
ディリーティー、ディリーティーというところで、ロッキーですね。
はい。
ロッキーの一番新しいやつ。
あー、はい。
ピキ、ちなみにロッキーは？
すみません、全然。
あ？ロッキーは？
全然見てないです。
一秒も見たことない。
いや、まあ、まあ、ミルクホールの、その、うん、まあ、まあ、その、劇に客演として出させて
もらった。ああ、出た、はい、どうしかも。
はい。うん、あの時は、まあ、その、ワンシーンだけは、ちょっと、派遣させてもらったんですけど、まあ、それだけですね。はい。
そうだ、あれだって、そうだ、はい、特訓シーンはさ、ね、ロッキー3のアポロとロッキーが、はい、ホモソーシャル感あふれる感じで特訓をしてるっていうのを元ネタにして特訓してるわけじゃん。
はい。
なんで見てないんだよ。
すいません。
なんでそのシーンだけそれ真似て、その表、上っ面だけ真似て、お前は何、その役に対して上っ面だけ真似て、魂は引き継いでなかったってこと？
いや、そんなことない。そんなことないです。もう全然。
あ、そうか、はい。全然じゃあ知らないのか。
もうはい、そうです、ね。
ロッキーっていう映画があるのは知ってる。
まあ、それははい、知ってますけど。
厳密に言うと、ロッキー8なの。
8?
うん。これは。
8なんですか？
クリード炎の宿敵だけど。
へ
ぇー。ロッキーシリーズは6まであって、
はい。
で、クリードっていう名前になって、それのクリードの2なの。
はぁー、なるほど。
だから8作目なんです。
はい、
ロッキー、ロッキーってのは誰がやってるのか知ってる？
わかんないです。
おい、マルダイハムの親父だよ。スタコーだよ、スタコー。シルベスタースタコー。シルベスタースタローンがロッキーをやったわけ。それが1978年かなに公開して、もちゃくちゃ当たって、そっから、はい、スタローン、スタローンは知ってるでしょ？
はい、
スタ、そっからスタローンは一躍ハリウッドスターになっていろんな映画に出てる。そういう映画なんです。
はい。
じゃあ、まあ、ロッキーの話をしだしたら長くなっちゃうけど、ざっくり話をすると、はい、ロッキーっていうのは、まあ、あれだよね、チンピラみたいな、あれですよ、まあ、ボクサー、その大して強くもないボクサーが、チンピラみたいな感じだったんだけど、はい、ある日、その当時の世界チャンピオンに前座みたいな感じで半分茶化すみたいな感じで逆指名されるわけ。
はあ。
で、その、そのボクサーのなんかニックネームがイタリアの種馬って書いてあったのかな。それがロッキーなんだよ。で、その世界チャンピオンがこうなんかファイル見ながら、イタリアの種馬こいつ面白いなみたいな、戦績も大したことないしこんなの余裕だよみたいな感じで、
はい、
こいつとなんか強行こいつと試合してさみたいな感じで、それでなんかまた俺勝っちゃうからみたいな感じで指名されるわけ。
あ
ー、おーみたいな、俺なんかがみたいな感じで、そこで主人公のシルベスタ・スタローンが今まではろくでもない生活を送ってたんだけど、一念発起をして努力をして、はい、で好きな女も射止めて、エイドリアンって好きな女も射止めて、それで世界チャンピオンのアポロっていうやつと一緒に戦ってってところがワンですよ。
あ
でもね、子供の頃ワンを見てて、あ、面白いなと思ったのが、まあもうすごい高等向けな、高等向けというか、まあ分かりやすい話じゃん。
はい。
なんか負け犬の主人公がある日いきなり一つだけのチャンスをつかんで努力をして夢をつかむって話を見てたんだけど、まあなんとなく覚えてたんだけど、大学の時にもう一回見直したのかな。
あ、
そしたらね、結末が違うんだよ。
へえ。
覚えてたのと。で、そういう話だとさ、最後やっぱアメリカンドリームだから、はい、最後世界チャンピオンを倒して自分がチャンピオンになって終わりかなと思ってたの。大学の時に見直したらさ、
はい、
すっかり忘れてたんだけど、勝ってないんで。
へえ。
判定まではもつれ込むんだけど、はい、で判定の結果なんか気にしないで、
はい、
ロッキーは試合を見に来てた彼女のエイドリアンを見つけて、はい、エイドリアン、エイドリアンって叫び出すの。俺はやったと、勝ち負けじゃないと、俺はやった、俺を見てくれたかっていう叫びをするわけよ。それでまあ判定で負けちゃうの、そんなのどうでもいいと。で俺は勝負に勝った、試合には負けたけど勝負に勝ったんだって言って映画が終わるのよ。これすごい映画かもしれないと思って
っていうのが、はい、
ロッキーです。でそうやってロッキーシリーズがずっと続いてって、
はい、
さっき言った、はい、あの世界チャンピオンのアポロっていうやつとは、あの最初は負けるんだけど、はい、2で勝って、まあ、逆に今度勝って、今度本当の世界チャンピオンになってみたいな感じで、この世界チャンピオンのアポロってやつとは結局ずっと、ライバル的な感じだから。
あ、はい、
こいつね、
あ、
今映画秘宝見せてますけど映画秘宝の歴代ロッキー完全クロニクルを見せてますけど、こいつとは結局何度も戦ううちにだんだん仲良くなってくるわけよ。
あ、
ドラゴンボールの、はい、悟空対フリーザみたいなもんよ。
フリーザ、
あ、悟空とあれか、ベジータみたいな感
じ。そうです
ね。そうそうそう。だんだん仲良くなってくるわけ。
あ、
で、はい、で、3で、一緒になって特訓をして、これ特訓シーンね。
はい、
ホモソーシャル感溢れる特訓シーンね。これ、
はい、
特訓して、この悪いなんかゴリラみたいなグラバーラングってやつを倒すわけ。う
ん、
で、はい、そしたら4で、ドア玉にですね、この、世界チャンピオン、まあ当時はロッキーは世界チャンピオンだったけど、そのアポロってやつはまあ現役のボクサーだから、アポロとロシアから来たイワンドラゴっていう、やーべえんだよ、精密機械サイボーグって言われてんのこいつと戦って、でロッキーがあのセコンドについて、ボッコボコにドラゴンにやられて、結局ね、ドラゴンに殺されちゃうの
よ、
このアポロが。
はい、
まあ、よくあるじゃん、なんかボクシングものでさ、なんか、
はい、
リング上で亡くなっちゃうみたいな、
はい、
そういう感じでドラゴにアポロが殺されちゃうの、自分の仲間が。でそれで、
はい、
まあ、仇討ちじゃないけどロッキーが、もう一回自分でトレーニングして最後、はい、ドラゴと戦って勝つの、はい、
へ
ー、まあまあ分かりやすい話ですよ、
はい、
だから、まあ、イワンドラゴっていうのはドルフ・ラングレンってやつがやってるんだけど、こいつが、はい、これですげえガタイがいいから、で動きもいいし、はい、でこっからジャン・クロード・バンダムとかっていうとかと一緒に、まあ、筋肉俳優みたいな感じで一時期もてはやされてた。
へ
ー。でドラゴっつったら有名で、ドラゴすげえんだよお前、ドルフ・ラングレン先生、大山抹殺知ってるお前お前大山抹殺っつったら極真のお前バカ持ったなお前牛殺すんだぞ牛、
塩殺す、
素手で殺すんだぞ大山、
それ
のその極真のもういっちゃ偉いやつがまだ若い時のドルフ・ラングレンに会って、こいつはいいものを持ってると、大山抹殺とドルって書いてあるじゃん写真に、
はい、
もう大山抹殺も認めるぐらいのいいものを持ってるっていうことで、でね4でね、良かったところが、一番良かったところは、まあ友達が殺されちゃって最後その、はい、あの冷酷マシーンみたいなそのドルフ・ラングレンに戦いを挑むんだけど、
はい、
結局最後のラウンド前にドルフ・ラングレンはこのロシアの、はい、ソ連のそのロボットみたいな感じで、はい、調教されてるわけよ、要は殺人マシーンとして、
はい、
でもう最終ラウンドまでもつれてるっていう事態で、もうその、はい、なんだソ連の偉いさんたちはもうふざけんなみたいな感じなので、最後のラウンド前にこう休んでる、はぁはぁ言って休んでるドルフ・ラングレンのとこ行ってきて、なんかペレストロイカっぽい人が来てお前どういうことだ、どうやってんのかみたいな感じで怒るわけ。そしたらその瞬間にもうドルフ・ラングレンも怒るわけ、違うと、俺は殺人マシンじゃないと、俺は俺のために戦うって言って、
ああ、
おおと、こいつも自我を取り戻したと。 それで最初の、それで最後のラウンドになって、結局ロッキーが勝つんだけど、結局ロボットのまま終わらないわけ。ああ、いい話だなと。
それは、はい。
それが4です。
はい。
それが33年前です。
33年前？
はい。
へー。
で、はい、そこから、30年ぐらい経ってよ。
はい。
そのアポロっていう、さっき言った小世界チャンピオンの。
はい。
世界チャンピオンのアポロの、はい。隠し子がいたってことが判明すんの。
はぁ、
い。3、4年ぐらい前に。
はい。
で、ロッキーも当然引退して、あの、はい、コーチやってんだけど、この友達のアポロの隠し子のセコンドにつくの。
はぁ、い、なるほど。
その、で、その隠し子がグリードっていう。
ああ。
わかった
？はい。
つながった？
はい。わかりました。
で、そのクリードが、そのアポロの、なんかこう、アポロが着てたパンツとか履いたりとかしてて、一緒になって、ロッキーと一緒になってトレーニングして、プロボクサーになるって話がクリード1ですよ。
はあ。
号泣です。
へ
ぇ。わかった。非常に、はい、非常にざっくり話したから。
はい。
で、この、今回のクリード、あの炎の宿敵っていうのはそのさっき言った33年前のドルフ・ラングレンいたの、
はい、
そしたら今度はそのドルフ・ラングレンの息子が出てくるわけよ。でこれがまたキリングマシーンになってるわけ。でさっきのやつのドルフ・ラングレンの30年後がこれや。
お
息子これ。超型いいじゃん。
やばいですね。
で、こいつが、要は、その、クリードと対戦しに来るわけ。絶対面白いじゃん、
はい、
そう
です。
で、クリードからしてみれば、はい、自分の親父を殺しちゃったやつの息子だから、仇討ちにもなるわけ。
ああ。
こんなの面白いに決まってるじゃん。
そうです。そこはもう。
設定としてね。ということで。はい、ちょっと早いですけど前半終了です。はい。